もうそろそろワクチン、あ、じゃなくて新型コロナもの問題ももう憂鬱なんでですね、やめたいんですけど、次々と質問とかですね、いろいろあってですね、また今日も引きずり込まれちゃったんですけども、今日の話題はこれ大切なんですけど、ワクチンは打つべきかっていうことですね。これ本来は政府が言うべきことなんです。政府とか医療界とか、それからまあ専門家委員会とか、そういうところは言うべきことなんですけども、多分ちゃんと言わないと思うんですよ。ワクチンは打ってくださいっていうような言い方すると思うんですね。打ってくださいじゃなくて、それは政府が頼むことじゃないんですよ。国民の命に関わることだから、我々自身が、国民が判断できるような材料を言ってくれることが大切なんですね。ここでちょっとそのワクチンを打つべきかどうかを一人一人の人が考える時のよすがをですね、ご説明したいと思います。コロナが、個人がコロナにかからないということを目的にしてワクチンを打つ人と、それからまあ自分はかかってもかからなくてもいいけど、日本全体でコロナにかかる人が少なくなったらいいなっていう、まあ、言ってみれば社会的な意味としてワクチンを打つのと2つあるんですよね。それでかなり違うんですよ。で、まあ、それをちょっとここで説明をします。ですね、個人がコロナにかからないのを目的とする場合はですよ、ワクチンの副作用は、コロナと同じじゃダメなんですよね。これ当たり前ですけど、コロナはかかるかどうかわからないんですよ。だけどワクチンは打てば必ずかかりますからね。副作用あるわけですから、ある比率で。ですから副作用発生率というのはですね、コロナに感染すると決まった場合ということになるんで、これはまあかなり個人では慎重にならなきゃいけないんですが、だいたい今まで例えば、インフルエンザのワクチンとか、それから子宮頸がんワクチンとか、いろいろなものが問題になった時の皆さんの議論ですね、まあ子ども幼児が打つような3種混合なんかもそうなんですが、まあ固まってはないようなんですが、だいたいワクチンの副作用率は、病気にかかったらかなり苦しむという状態の100分の1ぐらいならですね、まあ、打とうかなと。例えば子どもに、こう自分の子どもにワクチン打たせるときですね、もちろんその子は何もまだ病気かかってないわけですから、だから、病気にかかる比率と同じだったらですね、ワクチン打つ必要ないわけですよね。だから病気にかかる比率が、ワクチンを打つ時の方が下がんなきゃいけないわけですよね。だから副作用率の間で100分の1ならですね、お母さんが子供に打たせようという時に、そうねと、やっぱり、可能性が100分の1になるならこの子供に打たせようかしら、それでもやっぱりワクチンの副作用で、全身がしびれたりしたらかわいそうだねって、こういうことになるんですね。これ個人、まあ、大人でもそうですね、もちろん。自分がワクチンを打ったら病気にかかる可能性と同じじゃですね、誰も打たないわけですよ。可能性が下がらなきゃいけないですからね。100分の1ならいいかっていう感じになるんですが、まあ、慎重な人もっと慎重な人いますけどね。そうしますと、今まで1年間でコロナの発症患者数ですね、これはもう私随分調べたんですが、今のところ PCR 陽性者数が27万なんですよ。だいたい5分の1ぐらいが発症してある程度症状が出てるんですね。熱が出たり、まあ、風邪の症状ですよ。まあ、大体5万人ぐらいかなっていう感じなんですね。これは本当は指定伝染病2類ですから全員を隔離しなきゃいけないんですけど、 PCR 陽性者でほとんど無症状っていう人が結構6、7割いてですね、それから症状があっても1日で治っちゃうっていうのが結構いますので、まあ5万人かなと。そうすると日本の総人口の 0.04% ですよね。コロナの死者数の方はこれ最大課題数なんですが、まあ、とにかく 何で死んでもコロナにかかっていればコロナの死者だという数える今の方式で4000人、これで 0.0032% になるんですよ。ですからこれが今のコロナの危険性なんですね。日本に住んでる人の危険性なんですね。したがってワクチンの軽い副作用率は 0.0004% 以下でなければ接種する意味がないんですよね。重篤な副作用率ってことになると 0.00032% になってもほとんどないと同じになりますんでね、ちょっと今のコロナのワクチンの副作用率ではダメかなと思いますね。まあ、これはだけど私はデータを提供するだけですから、 ワクチンを打つかどうかはそのご本人が判断していただきたいということですね。論理はこういうことなんですね。つまりワクチンというのは基本的には打つことによって病気になる可能性が下がんなきゃいけないわけですから、だからワクチンの副作用っていうのはその病気の感染者率っていうか発症率ですね、苦しむ率ですよ。つまり副作用って苦しみますからね、そこに合わせてやんなきゃいけない。だから政府は本当は日本人にワクチンを打つときにですね、その人に渡さんといかんのですよ。このワクチンの副作用率は現在の危険性よりか高いけど打ちますかって、まあその人いないと思いますけどね。ところでもう一個の考え方があって、もう一個はいや自分は犠牲になってもいいと、日本民族のために犠牲になると、こういう場合ですね。この場合はですね、感染者を今度は逆に増やさんといかんのですよ。つまり社会免疫を作っておくわけですからね。そうするともうとにかく現在の病気患者数だったらいいよってことになるわけですよ。つまりワクチンを打っても打たなくても危険性は変わらないけどワクチンを打つと、こういうことになるわけですね。ワクチンの効き目が 100% としてですよ。これはまあ本当はワクチンの効く比率が 60% か 80% だからもう少し厳しいんですが、まあここでは2つの極端な例を示しておきます。そうすると軽度の副作用は要するに風邪ひいて5本5本になったりなんかするわけですから、ワクチンの軽度の副作用が 0.04% 以下、それから重度の副作用はまあ死亡するに久しい、例えば全身麻痺になってもう動けないとかね、まあ、死ぬに相当する副作用ですね。これは 0.0032% ということなので、まず2つあるわけですよ。自分がワクチンを考えるときに自分がかかりたくないのか、それとも、社会免疫を作るのに自分の身は少し犠牲になっても、どういう犠牲になるかって言ったら、新型コロナにかからない可能性は本人あるわけですから、もちろんだけどもかかったとしてやっちゃうっていうことですからね。ですからまあ、うん、そういうことですね。考え方はまあもう少しありますよ。もう少しあります。もっと激しい、もう絶対に、俺は犠牲になるっていう人たちはですね、PCR 検査陽性者もしくは PCR 検査の検査数者に対する、発症患者数者ということになるんで、コスト 0.1% ぐらいということになりますかね。副作用率が少なくとも 副作用率は 1% 切らなきゃいけません。今コロナで発表されている副作用率は 1% 以下のものはないと思いますけどね。これはまあ専門家の方がきちっと胸に手を当てて正直に、俺が感染症を勉強したのは、俺が医者になったのは国民のためだ、俺のためじゃないっていうことでですね、正直にお話をしていただきたいとこう思いますね。まあいずれにしてもワクチンは打つべきかどうかというときに2つの考え方がある。一つは個人がコロナにかからないのが目的の場合と、日本全体でコロナを防ぐために個人は少し犠牲になってもいいよと、つまりワクチンは個人のコロナにかかる危険性を弱めるんじゃなくて、社会全体にコロナにかかった人を増やす、つまりワクチンを打つってことはコロナにかかった人を増やすってことと同じ意味ですからね。さらに犠牲になりたければPCR 検査をして発症した人っていうのは、まあちょっと今これしゃべり出してからそういう場合もあり得るなと思って今話してるんですが、PCR 検査してる数っていうのは560万なんですよ。で560万でだいたい5万人ですからね、ちょっと今計算します、どのくらいの比率だか計算しますが、5万人を560で割りますからね、まあ、大体 1% ぐらいかな、 0.9% ですから 1% ぐらいですかね。ですからもうコロナにかかっていいよと、だけどコロナにかかるまでめんどくさいからもうワクチン打っちゃえと、危険性はコロナにかかるのと同じでいいよっつったら 1% ですね。ですから考え方は3つあると、もう一回整理しましょうか。自己犠牲的にワクチンを絶対打ったら副作用は 1%、 それからいやそこまでは行きたくないけどまあコロナにかかる危険性と同じぐらいでいいやって言うんだったら 0.04%、 いやそれは嫌だと、 自分が絶対にコロナにかかりたくないという意味で打つった 0.0004% となりますね。ですからこれを政府はきちっと国民に知らせて、今から政府が供給するワクチンは優先接種であろうとは何だってですよ、数字をきちっと示して国民が判断する、民主主義は国民が判断する材料を提供するっていうのがまあ役割ですからね。それでお願いしたいと思いますし、個人はそれをちょっと政府があんまりちゃんと言ってくれなかったら、こっそりネットで調べて自分の方針を決めていただいたらいいんじゃないかと思います。